佐野郁美の聞きたいワン。ジャパーベー佐野郁美の聞きたいワン、お聞きくださりありがとうございます。台湾愛にあふれる人々が集まるこの番組、ゲストは前回に引き続きラジオ DJ の竹内正子さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
まさこさんは FM ラジオのエイジアンブリーズやポッドキャスト番組ハオワン電台スキアジでパーソナリティを務めているんですよね。台湾音楽だけでなくてカルチャー、エンタメ、グルメなどについても台湾の話題を幅広く発信しています。で、前回は台湾音楽について、
はい、
たくさん教えていただいたんですけども、うん、今回はもうズバリ台湾のハマっているものとか聞いていきたいなと思っています。雅子さんが今ハマっているもの、ズバリ何でしょう？
はい、あ、ズバリ、
うん、
もう集めてるものが、
はい、何でしょう？
台湾のヨーヨーカ、
はい、ヨーヨーカ、
はい、まあ、ヨーヨーカ以外のキャッシュとかも含めてなんですけども、はい、もうとにかく大好きなんですよね。
ヨーヨーカーって、はい、交通系の IC カードですよね、はい、まあ、日本でいうパスモとか、うん、まあ、スイカみたいな、
そうですね、
もともとカード型の、うん、IC カードで、うん、お金をチャージして、まあ、いろんなとこでコンビニとか、まあ、交通バス、電車、 MRT
全部行けます ね、
ね、ほとんど使えますもんね、うん、そういうカードなんですけども、で、私もね、ヨーヨーカー2枚だけ、まあ、2枚しか持ってないんですけども、
普通は1枚か2枚で
今日持ってきました、
はい、
ね、私のヨーヨーカーは、ちいかわのデザインがされているものと、うん、あと台湾らしい、まあ、小籠包とかお茶のね、か
わいい
カードです。
いや、このカードも今一瞬で、うん、あ、いいなって思いました、うん、カード型も好きなんです、
うん、カード型もというと他にどんなものがあるんだろうい
や、もう台湾のヨーヨーカーは今もう本当にどんどん立体化されてきてるんですよ、はい、そうか、コンビニのね、うん、よく向こうでセブンイレブンだったり、うん、ファミリーマートだったりのレジのところにも、うんうん、売っているので、うん、もしかすると旅行してる時見たことがあるっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけども、うんうんうん、本当に多分それがヨーヨーカーっていうか交通カードと多分思ってない人もいるんじゃないかなと。
はい、私も思ってなかったかも。
あ、本当ですか、
うん、気づかなかったかもしれないです、
はあ、はあ、うん、いや、もうね、すごいんですよ。なんかもうその私買いたい欲がどんどん出ますけど、うん、作る方もよくこのアイデア出してきたなって、うんうんうん、これを商品、うんうんうん、この商品をこの IC カードにするってどういうこと、うんうん、っていう、 うんうん、うん、感じですけれども、うんうん、もうありとあらゆるものが、うん、ヨーヨーカーになってます、
うん、そう、このなんかスイカっぽいね、うん、カード型のじゃなくて、
はい、
まあ、立体型の、うん、キーホルダー型のデザインみたいな感じですよね。
そうですね、う
ん、それを雅子さんは集めていると。
はい、なんか最初は集めるつもりがなかったと思うんですけど、うん、気がついたら増えてきていて、はい、あら、これは集めているってことですねっていう、でどんどんハマって、本当に、でもまだ集め始めてからはそんなにも経ってないんですよ、はい、
何年とかですか？
うんうん、これコロナ禍からなんです、実は。
あ、そうなんですね。
そうなんです、そうなんです。なので、
どうやって買ったんですか？
お願い、台湾にいる友達にお願いして、それで買ってもらってるんですけども、結構その数がすごく少ないものもあって、うん、それでなぜ、
なんか限定品みたいな ね、
そうですね、うん、なぜそうなったかというと、その買ってくれてる台湾のお友達が、はい、そのネットの、なんて言ったらいいんですかね、こう素早くこう買う瞬間と、はい、そのポチッとするのがすごく上手で、
ネットで買えるんですね。
だいたいネットで販売が多いんですね。
そうなんですね。
そうなんです、そうなんです。それで、うん、なんか こう最初お願いしていて、うん、でだんだんこうハマってきて、そうするともう向こうから、うん、今回も買っとくってみたいな感じで言われてお願いしますっていうので、まあ、最初はそういう感じで、はい、まあ、見かけてそのネットで見かけて発売するっていうのを買いたいな、はい、台湾行きたいなと思ってたんですけど、ちょうど行けない頃で、
うんうんうん、
それで、まあ、それもあったのかもしれないですね、うん、一気にこう熱が加速した行けないっていうところに時の、うんうん、このヨーヨーカーが 出たっていうので、
なんか台湾の生活の雑貨だったりね、うん、アイテムがそのまま立体化されて、デザインされて立体化されてるので、うん、なんかそれを見るとね、うん、なんか台湾のことを思い出したりとか、
そうですね、
っていうことですかね、またこう、
はい、思い出しますね、
愛着思い出しちゃうっていう、
はい、うん、なんか割とこう私が選んで買っているものが、うんうん、その台湾で買って食べた、うん、この、まあ、お菓子だったり、うんうんうん、普段使ってるこうなんていうんですかね、ハンドクリームとか、
うん、
その歯磨き粉だったりとか、そういう割と身近で使ってるものが、そのままこう、
うんうんうん、
IC カードになってるっていうのもあって、うんうん、もうそれがまあさらに小さくなってるというのが可愛い、
うん、ね、今日はその自慢のコレクションの中から10個ぐらいですかね、
はい
はい、持ってきていただいたんですけども、
はい、
いや本当可愛い、全部が可愛いです
嬉しいです
すごい、ちょっと紹介していただいてもよいでしょうか。
あ、はい、
うん、
そうですね、うん、例えばこれだと、うん、アイスクリームですね、はい、このシャオメイ、
うん、
いう、あの多分コンビニとかでみんな見たことがあるんじゃないかと、一度は、
うん、
あと食べたこともある方もいるかと思うんですが、うん、
はい、
アイスクリームが本当にそのまんまの形でヨーヨーカーになって、スプーンも
わーかわいい
ついてます。ちゃんと、うん、あのお店でもらう同じような木で、
すごいこだわりなんですね。
そうなんです、木でできてます。あとは、うん、そうですね、何を紹介しようかしら。じゃあこれにしようかな、
うん、
これ私がすごくしょっちゅうよく食べている、
はい、
そのままの名前でいいのかな、
はい、
シングイパイですかね、チョコレートのパイで、はい、あの、はい、いろいろな最近あの抹茶味とかも出てるんですけど、はい、オリジナルのチョコレート味のパイなんですけど、
うん、
その袋と、
うん、
その中身のチョコレートを、
ね、かじりかけのチョコレートみたいな、はい、かわいい、
一緒になっていて、タッチができるのは袋の、
どっちですか、袋の方でタッチ、
袋の方ですね、
そのままの、ね、立体型のアイテム、はい、ピッてタッチするんですね、
タッチします。そうなんです、何個かはちょっと本当に使えるかなと思って、は
い、うんうん、
実際にちょっと20元とか入れて、
はい、
うん、本当に1区間2区間ちょっと乗ってみ、
使った方あります、
はい、あります、あ、本当に使えた、
使いました
ちょっと感動しましたね、そうですね、
うん、
あとまあこうちょっと日本に関する感じだと、
うん、
セイロガン
ね、セイロガンのね瓶がちっちゃくなっているんですよね、
はいはい、そうなんです、ちょっとまあ中身は入ってないですけど、本当によく、はい、
本物そっくり、本物そのままなんでしょうかね、
うん、できてる、
かわいい、
嬉しい。あと、
はい、
この匠の、
はい、
食パンなんですけれども、はい、これも、うん、なんて言ったらいいんでしょう、この食パンの
よく止める白いね、
はいはい、名前があるんですけど、
うん、プラスチックのなんでしょう、
ね、
うん、本当だ、それが止まってる、
細かいところまで再現されていて、
うん、
なんかこう触った感じもパンって感じ、
触らせてください、あ、本当だあ、いや、なんかふわふわ
ふわふわしてる、
そうそう、すごー、絶妙ですね、このパンのビニールの袋とか、
そうなんですよ、なんか結構再現度が高い、
そう、高いですね、
うん、
かわいい、
うん、
これのキーホルダーになってるので、カバンとかにね、
つけられますね、
つけてピッとか、うん、何か携帯なんでしょうかね、とかにつけたりとかして、
うん、
できそうですね、
できそうですね、
かわいい、
あとこのね、ビールとかのおつまみのね、
それ大好き、
はい、タラですか ね、タラの、
なんていう名前なんだ、あ、それなんかよく見かけますね、はい、台湾で、
うん、
なんか私が見たこと あるやつは台湾ビールのものだったり、うん、
はい、
持ってます？
持ってます。
あ、やっぱりさすが。あとね、うん、セーラームーンのスティックが今年バズってましたね。
ちょっと大きい感じのですよね。
うん、あれ面白いなと思いました。
それはね、持ってないんですよ。なんか悩んだんですけどね。うん、そう
なんですね。
本当にね、こうなんですかね、ヨーヨーカーのすごいなって思うのは、はい、こうその時代のトレンドとかをうまく取り入れてるっていうのがあって、そう、今思い出しましたけど、はい、私多分そのコロナ禍の一番最初に、うん、あ、こんなのが普通カードなんだと思ったのが、うん、あの消毒液とマスクがセットになった、
はいはい、
あのヨーヨーカーが出たんですよ。でその時に、うん、こういうものまで、うん、あの即座に、
うん、作っちゃう台湾の力
そうなんです。
行動力、
はい、でそのマスクがまたヒョウ柄みたいなマスクだったんですよ、
うん、
それで、うん、面白いと思って、
うん、
スピード感といい、
うん、ユーモアといいね、
ユーモアといい、
そういうちょっと暗いね、うん、ちょっとね、うん、あの嫌な時も、うん、まあ、ちょっとそれをね明るく、うん、ね、変えるなら、もう
そうなんですよ。
面白いですね。マスクと消毒液。
うん、はい、そう。
それ持ってるんですか？
持ってます。
そう。いやー、それでもなんかすごいですね。コロナ禍を本当象徴するような、
うん、そうですね、
まあね、この、うん、世界的に一大的なね、うん、なんか歴史じゃないけどね、うん、なったことですもんね。うん、そうそう、なんか前回の前編のね、うん、台湾音楽の話ではないんですけども、うん、そうやってちょっと時代に応じて、
そうですね、
こうね、即座に対応、行動できる
力が、まず行動みたいなね、
そう、うん、やってみよう、
うん、
やっちゃったね。そのスピード感って本当すごいね、うん、ですね、なんかこのヨーヨー感にも現れてる、
現れてますね。
なんかあのタイムリーにね、話題の商品が出て、私ちょっとあのヨーヨーカーのホームページも見てみたんですけども、はい、うん、今までのカードを集めた、うん、そうリストみたいなのがあって、うん、まあ、そういうのを見てるだけでも面白かったです。
そうですよね、うん、本当に、
うん、
いや、まあ、ただこの本当に集めてきて、うん、もう今どれくらいになったかってちょっと、う
ん、何個あるんですか？
はっきりわからない。
もう数えるの怖いですね。
怖いです。そうなんです、
うん、
なんかどうだろうと思って、まあ、もうでも本当に150は多分超えているかと思うんですけども、
でもね、せっかくなのでどこかで何かお披露目とか、なんか前にイベントで展示されてましたよね。
そうなんですよ、うん、いや本当にもう家族からこれはどうするの、うん、ってちょっと言われて、うん、はい、若干のプレッシャーを感じながらでもあのめげずに集めてたんですけど今年はちょうどあの渋谷にあるヒカリエと、はい、うん、あとスクランブルスクエアで、はい、あの2回展示をする、はい、まあ、機会をいただいて、
うん、
でも本当にでもまあその本当に一部、その中でも
全部じゃなかった、
そうですね、30個くらいですかね、うんうん、を展示をして、
はい、
結構あの見に来てくださって、
うん、
それで、まあ、すごく嬉しかったんですけど、
はい、
もう本当にどんどん増えているので、
うん、
何かこう、うん、見てみたいっていうのがあれば、うん、ぜひお声掛けください、うん、
ね、私残りの140個ぐらい見たいですもんどんなのがあるんだろう。普段はお家では飾ってるんですか？
いや、お家ではですね、うん、今
どうしてるんでしょう、うん、
飾ってないので。
飾ってない、
うん、そうなんです。あの大きいこの漁師アミーバッグ、うん、台湾のあの、
はい、
ヴィトンって言われてるんですよね、うん、
今日も持ってきました、雅子さん、ね、
持ってきました、今日もこれ持ってきたんですけど、うん、これの一番大きいバッグ、
うん、
あの3袋
あ、はい、3袋にしかも
そうなんです。ちょっとこう種類ごとに、ちょっとこうスナック系とか、うん、お菓子
分けて、
そういう風に分けて、うん、あのいつでも出動できるようにしているんですけど、
待機させてるんですね。
そうなんです。なんか家の中でもね展示してしたいんですけどね、ちょっと家族のプレッシャーがややありまして、はい、
いやでも本当かわいい。でもこれあれですよね、うん、普通のヨーヨーカーって確かまあ100元ぐらいで買えるのかな、
ね、
最初ね買うのに、
う
ん、でももうちょっと高いですよね、やっぱり。
そうですね、
立体型になると、
250から、
うんうんうん、
もう 上は結構いろいろありますね、うんうんうんうん、さっきのそのセーラームーンのとかだと結構本当に1000元近かったんじゃないですかね。
1000元で結構なお金ですよね。5000円近いの
かな、近いくらいのものもありますね。
すごい。なかなかそれを全部買うっていうのはね難しいかもだけど、ね、いやでもなんかちょっとしたね、お土産とかにもね、いいですね、実際使えるしね、お土産にあげて台湾で使ってねみたいな、
普段はマキーホルダーで、行った時には使うっていう、
なんかまた台湾に行く楽しみが増えました。
もうね、ぜひなんかこう、お気に入りの見つけてもらいたいですね、
でも皆さん今ね台湾行かれてる方必ずと言っていいほどヨーヨーカー買ってるのかな、ね、まずは買ったりしますよねきっと、
一つはね、もうやっぱりね、あの、ま、一つ一枚ですかね、
一枚一つ ね、あったら便利ですからね。
そうですね、
ね、このあのヨーヨーカー持ってきていただいたのまた写真にね、あげておきますので、そちらもお楽しみください、さあそして他に今ハマっていることとか注目していることって何でしょう。
そうですね、コレクションではないんですけど、
なんか気になっているものとか、これ良かったよっていう、最近今年台湾に行ってなんか見つけたものとかあります？これ良かったって
忘れるところでした。あります、はい、あの美容クリームです。
おお、それはもう聞きたいもう前のめりで何でしょう、どんな美容クリームなんだろう。
そう、実はあの本当に先日台北に行った時に、あのちらっと全然関係ない男性の方から、なんか最近ね日本のあのから来たミュージシャンの方とかが買って帰ったなんかクリームあるけどっていう話聞いて、えってもう急にあのそれは何っていうのが気になり始めて、それでそしたらたまたま、その話を聞いた場所から近かったんですよ、それで行きます行きますって言って、あのダーダオチェンのあたりなんですけれども、漢方のお店で、それで基本的には本当に漢方のそのなんか調合してもらうようなお店なんですけども、そこでひっそりと売られている
へ
クリームが、
じゃあ、まあ、知らん、気づかないというか知らない、
多分
知ってる、
普通に言っても結構気づかないと思います。
掘り出し物みたいな感じなんですね。
なんか、パックなんですね、なので塗って洗い流すタイプなんですけども、週に2回くらいでいいという説明で、まあ、まだそんなに時間が経っていないので、効果のほどはなんともまだわからないんですけど、ただなんかこう、いい感じですね、こう塗った感じも、
漢方が入っているんですかね。
そうみたいですね、なので、ま、ちょっと匂いは少しそのちょっと漢方っぽい感じではあるんですけど、でもいやーなんかちょ逆にリラックスできる感じでもあって、そうなんです。もともと割とこうそういうなんだろうパックとか、割とこうあもう面倒だからみたいなので、手抜きタイプだったんですけど、ちょっと今回ばかりはちょっと真剣に
続けてる。
続けてそう、まあ、ちょうど季節的に乾燥もしてくるので、続けてみようかなっていうので、そうですね、割とこう普段台湾の化粧品を使ってたっていうのもあって、
そうなんですね。普段からもう、
あ、そうなんです。
台湾の化粧品。
化粧品を。
本当根っからの台湾好きですね。
そうですね。なんか気づいたらいろいろこう揃ってるなっていう。
もう包囲されて台湾に。台湾の化粧品いいですか？私使ったことないんですよ。
私もあまり詳しくはないんですけど、なんとなくそれもイメージで、こう名前だったり、パッケージの特徴とかに惹かれて、あの使い始めたとかっていうのも多いですね。ちょっと、まあ、名前を出すと今ヒーミーという、あの割と多く使っているんですけど、名前も可愛いし、あとこうパッケージとかケースが、あの紙で作られていて、すごくこうエコに取り込んでいて、まあ、そういうところもまあ好きで、使い始めて、でも意外と良くて、だんだんこう最初はこう アイシャドウとかから、うん、外の色のものからだったんですけど、うんうんうん、だんだんそこからファンデーションに行ったり、うん、あのアイラインとか、うん、そうですね、うん、まあまあ揃えてます、
うん、ヒーミーってどんな字を書くんですかね。
アルファベットで、うん、ヒーミーですね、
あの、うんうん、HEME、
はい、ヒーミー。
なんかあのコスメっていうとね、やっぱ韓国がね、うん、有名なんですけども、ね、うん、台湾もでもね、うん、いいコスメたくさんありそうですよね、うん、やっぱりそういう漢方由来だったりね、うん、その健康とか美容にいいものとか、うん、エコなものとかね、うん、たくさんありそう、
うん、そうですね、あとあの普通に、うん、あのコンビニとかドラッグストアで売ってる、はい、なんか黒い、うん、なんか顔みたいなのが表紙になったバッグ、はい、まあ、あの金色だったりいろんなのがあるんですけど、はい、そのバッグもあ
のコンビニの
コンビニのそれも、はい、なんか、まあ、お手軽な感じで、うん、行ったらよく買ってきて、
コンビニで黒とか そのシンプルなパック、あの、
うん、黒い、うん、なんていうんですね、こうただこう丸で描いたような顔の絵の、うんうん、はい、はい、あのパックが何種類かあるんですけど、うん、それがその顔が黒かったり、うんうん、ゴールドだったり、それの特に黒が
気に黒がおすすめだから色によって違うんですかね、なんだろう、
ね、う
ん、
どうなんでしょうかね、
お気に入りの色を見つけて、はい、使ってみると良さそうですね。あの今度はねグルメについて聞きたいなと思っていて、はい、私ゲストの皆さんに、はい、一番好きなね台湾グルメって何ですかってよく聞いてるんですけども、はい、まさこさんの一番好きな台湾グルメって何でしょうかね。
はい、私の一番好きなのは、はい、シートホゴ火鍋です。
火鍋、
はい、はい、で火鍋の中でも、うん、その前に石頭っていうのがつ
く、石頭面白い名前ですね、
なんか頑固そうですよね、
頑固火鍋
その、はい、火鍋、まあ、そのスープを入れる前に、うん、ごま油でちょっとこう、うん、肉とか具材を炒めて、うん、その後にスープを入れるタイプのシート方法っていう火鍋が、うんうんうん、一番好きです、
うん、あれお鍋は普通の鍋ですか、うん、それともちょっとこうそういう
ちょっと
石っぽい鉄っぽいやつですよね、
はい、うん、ちょっと分厚い感じの鍋ですね、
うんうん、あ、そっか、だからそこでちょっと炒めることができるっていうことなんですか、はい、うん、これはなんかたくさんお店あるんですか、台北とか。
そうですね、結構ありますね、うん、
そのタイプの鍋っていうことですよね、いろんなお店があるってことですよね、
う
ん、
そうですそうです、うんうんうん、行天宮のあたりにもあるそうなんです、はい、あの確認はしてるんですけどまだ行ってないんですけど、はい、うん、私が一番好きなのは、うん、シーメン、うん、と西門町にの、はい、結構外れの方にあるんですけども、はい、あのヤーシャンシートホーゴーっていう、ヤーは雅、はい、で、香る、うん、で石頭の火鍋っていう名前のお店なんですけども、うん、本当に美味しいんですよ、もう行ったら絶対毎回行くくらい美味しくて、はい、でただ予約できないのでいつも並びます。
そうなんですね、そう、人気店なんですね。
最近聞くところによると、うん、もう一店舗できて、はい、そっちはそのシーメンのお店よりも、うん、お店の中こうちょっと綺麗で、うん、予約もできるそうなんですけど、はい、私あえてなんか行列に突入しているんですけど、うん、お店の雰囲気も良くて、はい、そう、大体夕方の5時から朝まで、うん、5時くらいまで、うん、5時5時
5時5時、
ただ12時に行っても並んでるんですよ。
あ、なんか台湾の方ね結構遅くからもご飯食べたりしますもんね、うん、はい、だどの時間帯に行っても
割と
混んでる、まあ、行列覚悟でね、
覚悟で、うん、
まあ、行くだけの価値はあるでしょうね。
行こう行こう、絶対行こう。ちなみにそのシートホグはよくあの皆さん火鍋っていうとこ2つに分かれてる感じですけど、あ、はい、うん、あ、それは分かれてない、
分かれてないやつね、
分かれてない
味が一つの、まあ、本当鍋なんですね、うんうん、はい、そっかそっか、いや食べてみたいな、
うんうん、あの辛くないので、うん、辛いものが苦手な人でも大丈夫です、
うん、あ、いいですねそれね、うんうん、なんかあの日本で同じような鍋って食べられるんですかね、日本にはあるのかな、
どうでしょうか、うん、あまり聞いたことが実 はなくて、うんうん、日本でも火鍋時々行くんですけど、うんはい、なんかやっぱりこの2つに分かれたタイプが多いイメージですね、
うん、確かに、
情報を求めてます、
うん、知ってる方いたらお便りください、
はい
はい、そっか鍋なんですね、うん、
でも、うん、でもって、うんはい、鍋は、うんもう絶対なんですけど、はい、鍋を食べると、うん、必ずセットで食べてもらいたいもので、
うん、何でしょう
豆腐です。
豆腐、
はい、
来ました。豆腐、
そうなんです。もう、まあのまあ、セットで食べるとさらに美味しいというわけではないんですけども、うん、なんかこうすごくこう温まります。あの火鍋で温まって、はい、でその後なんかやっぱデザートが食べたくいつもなって、うんうんうんはい、もうねもう一緒に行った人にいやもうお腹いっぱいだからって言われてるけどあの毎回行くよねとちょっと呆れられながらあの本当にもう 100% 行きます
必ずセットで。そうなんですね、はい、豆腐でおすすめのお店はありますか。よく行く
そうです、
ね、お店とか、
あります、うん、今ダメだどっさり名前を、うん、あれなんですけど、うん、あの台北アリーナの近くにあるお店で、
はい、この間もしかして、
はいはい、
そうこの間あの、うん、黒猫トーバーさんにね、はい、一緒に行った時に、うん、店長さんがいいって言ったあの店、
はいはい、そうですそうです、
ね、私も忘れました
今ちょっとなんか瞬間的にちょっと、はいうん、忘れてしまったんですけども、はい、そうなんです。そのお店が、はい、あの本当に昔からあるお店なんですけれども、はいうん、あのすごく美味しいし価格も、まあ、確かに以前よりはちょっと値上がりはしてるんですけど、うん、それでも、うんまあ、安いですね。本当に美味しい。
あの多分エピソード15で私、うん、東波の前編をお送りしてるんですけども、はい、これですかね。今ね見てみた庄屋の庄に頭に豆花に担任の担。
はい、そうです、そこです、そこです。
ちゃんと豆花担かな。
はい、そこです。もうここは本当になんか一番おすすめしたいくらい美味しくて、うんうん、必ず滞在中に1回は行きますね。
あでもあの黒猫豆花さんの三好店長も台北で一番おすすめって言ってました。
はい、はいうん、でもその白 と、
黒 の、ね、
黒のあるんですけど、うん、個人的には白が好きで。
そうなんですね、うん、でも黒もね珍しいですもんね、
はい、
そうそう黒色の、うん、豆腐っていうのも、
あと氷を乗せるトッピングとかもあるんですけど、はいまあ、それもあのお好みで季節とかにも、ね
うんうんうん、
いいと思いますけど、ここ一番台北おすすめですね、
うんうん
まあ、あとあの四眼寺にある、はい、あの白いに水って書く、はいうん、そこの豆腐のお店も、うん、あのカリカリのピーナッツとかが乗っていて、うん、すごく美味しいですね。
行ってみた
い、はい、
なんか私も本当最近豆腐の美味しさに目覚めました、
うんはいうん、なんかこう何とも言えず、うん、こう美味しい、うん、美味しいんですよね。トッピングによってもまたちょっと変わったりしますしね。そう変わる。
すごいバリエーションが多くて、うん、なんか地味なんだけども、うん、いろんな変化が、ねうん、あってものすごい可能性を秘めてい
や
すごいなと思ってこの間には2つのエピソード豆腐作っちゃいました。
わかります。
すごいやつだ豆腐だって思って、
あとは高尾の、はあ、金柑の
金柑のね、
はい、あそこもやっぱりいいですね。
そこもよく聞きます。金柑が乗ってるね、うん、豆腐行ってみたいなと思って。
ぜひ行ってほしいです。
わー食べたくなった。いやいやたくさんね台湾の話題ほんとなんかあの聞き足りないんですけども、なんかあのこれから日本で流行りそうな台湾のものとかってなんかあります？
そうですね、うん、何でしょうかね、うん、
かこれ日本で流行ったらいいなみたいなのありますかね。
そうですね、うん、なんか、うん、そうですねあの前回のちょっと続きに、うんあのうん、戻ってしまうかもしれないんですけども、はいうん、もうこれ流行ったらいいなっていうことでいくと、はい、もう本当に、台湾音楽があ の
あ
日本で、うん、本当に、うんうんうん、そうですね、なんかこう私がこう担当してるこう台湾に特化した番組だけでなく、はい、本当に普通に、うん、こうラジオ番組とか、うん、そういうところで流れるような、うん、こうそういう風にこうなるってほしいなっていうのはちょっと常々思ってます。特に来年くらいは本当にそろそろそういう時が来てもいいんじゃないかなっていう風に、
うんうん、ね、でもいい感じで来てるんでしょうかね、台湾音楽、徐々に徐々にね。
そうですね、うん、なんかちょうど本当に最近なんですけど、はい、その日本のシラップっていうアーティストと、うん、台湾のツル、あの、うん、本当にあの飛ぶ鶴、はい、ザ・クレーンっていう方が一緒にうまみという曲を最近リリースしたんですけども、うん、まあ、完全に日本語というわけではないんですけども、うん、日本語も挟みつつ、はい、まあ、そういうふうにこう日台のコラボの交流もすごく増えてきているので、うんうんうん、なんかそうですね、なんかこう食べ物とかそういろんなものが日本でこう注目されているのと同じように、はい、そうですね、来年はぜひ本当に台湾音楽がこうもっとこう浸透して、うんうん、なんかこう友達とかにその何聴いてるのって言ったらこれって言われて台湾音楽だったんだっていうようなことが起こるといいなっていうふうに、あの希望です。
本当ですね、うん、でもあの台湾の、ね、アーティストをコラボして日本語で、ね、うん、歌を歌って出る方たちも結構、うん、実はいるんですよね。
そうですね、う
んうん、私あの FIREEX が好きで、はいはい、FIREEX もね、あの、うん、日本語版の歌歌ってたりしてて、はい、まためちゃめちゃいいんですよね。私あのね、ワンアン台湾っておやすみ台湾っていう日本語バージョンすごく好きで、うん、結構なんか台湾の人たちが日本語ね、うん、すごく発音もとても綺麗だし、うん、上手なんですよね、うん、なんか違和感ないというか、うん、スーッとね歌詞も入ってくるし、
うん、ね、そう本当に、うん、その今ね紹介してくれたおやすみ台湾も私も好きで、うん、よく聞いているし、うん、あとそのコスモスピープル宇宙人も、うん、はい、
あの菅鹿夫さんとね、
そう、そうなんです、うん、
コラボして、
そう作詞をして、うん、それで日本語で歌っていたり、うん、あとこの間の来日していたジョエムバーバー、
はい、
もうジョエムバーバーさんも、うん、あの次は本当になんか日本語で歌いたいっていうようなことを言っていたので、なんかだんだんとその距離が、
うん、縮まってね、なんか嬉しいですね、
うん、そうなんです、だから本当になんかそういうなんかこう風になってほしいなっていう風に、あの今あの、まあ、入れそうなものじゃないかもしれないんですけど、うん、ちょっと思ってます。
うん、まあ、でもね、なんか本当これから楽しみですよね。
そうですね、うん、
なんか台湾音楽が、うん、まあ、カルチャーとしてというかね、うん、日本にもねこう浸透して、うん、まあ、なんか特別なものじゃなくなっていくといいなっていう感じですよね、はい、うん、ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、竹内さんには2回にわたって、はい、台湾カルチャー最新の話題、そして台湾音楽などについてお話しいただきました。では最後に雅子さんからお知らせや PR などがあればどうぞ。
はい、うん、そうですね、じゃあ今担当している番組などを、うん、
はい、
はい、あのポッドキャストではあのハオアン電台を配信中なんですけれども、はい、うん、あのミュージシャンの菅原慎一さんと一緒にこうアジアの特に、ま、台湾を中心にカルチャーについてもう楽しくトークをしていますので、あの先日はこのハオアン電台出張であの台中に行ってきました。
はい、
はい、であの台中で初めてカセットストアデーというのが今年開催されて、うん、まあ、そこで出張トークをしてきたんですけれども、うん、あのその本当にハオアン電台は、うん、あの日本各地台湾も含めてあの出張しての公開トークもやっているので、はい、ぜひあのお気軽にお声掛けください。あとあの、ね、今回お話しさせてもらったヨーヨーカーも、はい、本当にあのどこかで展示ができたらなっていうふうに、うん、思っているので、あの興味があるっていう方がいたらこちらもお声掛けいただければ嬉しいです。
はい、ありがとうございました、はい、ね、番組も楽しみにしていま す,
います。
私いつも聞いて楽しませてもらっています。
ありがとうございます。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
竹内雅子さんでした。 リスナーの皆さん、番組の感想などありましたら、メールや DM をお寄せください。番組のシェアやフォローもよろしくお願いいたします。佐野郁美の聞きたいわん、次回もどうぞお聞きください。シェシェショーティン、おめんしゃつチェン、バイバーイ。